jbict.net.
こんにちは。日本視覚障害者 ICT ネットワークがお送りするポッドキャスト、サイトワールド2024特集です。中根です。
高橋玲子です。
今回は日本テレソフトのインタビューの模様をお送りします。では、日本テレソフトの畑野さんへのインタビューの模様を早速お聞きください。サイトワールド2024、日本テレソフトさんのブースにお邪魔しています。日本テレソフトの畑野さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず簡単に、今回の、テレソフトさんの、出展の概要を教えていただけますか。
はい、今回、当社の方で展示しているのが、単表で打てる点字プリンター、点字ディスプレイを、3機種で、拡大読書機を、据え置き型を3機種、携帯型を2機種で、その中に、新商品が、ちょっと複数ご用意しているところです。
なるほど。
はい、
じゃあ、新商品のお話を中心に伺っていきたいと思いますけれども、
はい、
じゃあちょっと一つずつご紹介いただいていいですか。
はい、まず、携帯型の拡大読書機の、2種類が、2つとも、今年の9月に発売開始した、ルナ S とルナ6という商品がございます。でルナ S の方がですね、電子ルーペタイプ、価格が、3万9600円税込みで、
はい、
で、大きさが 4.31 の、シンプルな読書機という形になっています。ただし、面白い機能としては、ラジオがついていた FM ラジオがついていたり、あと、英語の発音をすると、メニューの操作ができる。
あ、音声認識でできる。
そうですね、
はいはい、
ネイティブじゃないとできないです
、はい
はい、っていうのが、今回の、電子ルーペルナ S という商品になります。
はい、
続きましてルナ6の方ですね。こちらは、5.6 インチの、液晶モニターで19万8000円税込みとさせてもらってます。はい、重さが、200g、約 200g と、軽いので、かなり、持ち運びするときにも楽に、持っていける重さになっていると思います。また、特に、カラーの色がすごく鮮明なので、見てもらうと、分かるように、かなり綺麗に映るようになっています。一応取っ手を、取り出すことによって、遠方視ができるようになっている商品です。
はい、あ、なるほど。
はい
はい、
で、あともう一機種実は、まだ出来上がっている商品ではないんですが、開発がある程度進んでいる商品を持ってきました。
はい、
これが点字ディスプレイの、Android 版を導入した、ノートテイカーになります。ちなみにこれは Android を、全て完全に入れているので SIM カードを入れて電話もすることができます。
おお、
はい、ただ点字ディスプレイなので、イヤホンがついてないといけないんですが、Bluetooth のイヤホンをつけてもらうことで、電話も通話も可能になります。
ああ、なるほどなるほど。
はい、
あ、これはいつ頃出る予定とか、まだ
一応来年。
ああ、なるほど。
はい、
はい、
です。で、
こちらがあります。
はい、今回持ってきたんですけど、壊れているようで動いていないです、ちゃんと。
ああ、なるほど。
はい、自社開発。
正確に言えば、OEM で清華大学に委託をしているんですね。
はい、
はい、で、その中で、当社の意見なんかを取り入れてもらって開発を進めてもらうというような形になります。
なるほど。
はい、でその機械が実は目の前にはあるんですけども、 ちょうど、はい、
あ、ちっちゃい、
ちっちゃい、はい、まあ、これあのいわゆるうちにあのうちで販売している聖火ミニっていう筐体をそのまま使っています、はい、
あ、なるほどなるほどなるほど、
はい、
なるほど。これがまあだからアンドロイドが入った状態で、はい、リリースされる予定だと。
そうですね。なので例えばメモ帳なんかを取るときも、うん、あのアンドロイドを立ち上げた状態で、ちょっと特殊なメモ帳のアプリを用意してます、
はいはい、
でそれで使ってもらうっていう感じ
な
ん
です、ね、なるほど、
はいはい、
なるほど。これちょっとあれですね、興味深い、
ちょっと面白いと思います。
そうですね、
あのもともと、うちでフルキーボードタイプの展示ディスプレイ、はい、スタジオっていうものを、作ったんですけど、
はい、
結局販売できてません。
あれですよね、 PC と一体型みたいになってた、はい、
そうです、 Windows の PC 一体型のフルキーボードタイプ、
はい、2年ぐらい前かな、
あ、よく覚えてい
ただ
いて、
高田馬場の、はい、そうです、イベントの時にご紹介、はい、いただいたやつですね、
はいはいはい、あれから結局いろいろ開発が進まずに、
あ、そうですか、
もうこっちに移行しました。
あ、なるほど、
はい、
まあ、あれはあれで便利そうでしたけど、ただその持ち運ぶにはちょっと辛いかなっていう、
大きさ重さともにちょっと難しい、
うん、
はい、やっぱりそれはすごくユーザーさんからも言われてたので、まあ、そのあたりの改良ができなかったのが原因ですね。
なるほどなるほど、はい、まあ、でもこれはこの、まあ、最終的にこの状態になるのかどうかともかくとしても、このサイズで、はい、まあ、そんなに重くもならないでってことでしょうから。
そうですね、はい、もうこの大きさなのでどんなに重くても、まあ、ちょっと増えるぐらいだとは思います。
そうですね、かなり期待できそうですね。
そうですね、ちょっとこれは私もこの間触ってみて、
はい、
あ、面白いなっていう、うんうん、印象を受けてます、
はい、バッテリーはどのくらい持ちそうな予定なんですか。
ね、そこなんですよそこなんですよ、この間使えるよって送ってもらってやってみたんですけど、多分ね今の状態1時間しか持ってないです。あ、だからバッテリーを多分もっと大きいのにしないと。
あ、なるほど、まあ、そうするとちょっと重さには響いてくるってことですね。
そうですね、やっぱりバッテリーの重さはついてきますね、うんうん、
はい
はい
はい、じゃあ新製品としては、今の
3機種
拡大読書機、はい、小型の拡大読書機ですかね。
そうですね、拡大読書機2機種 と、
この開発中のこの製品といった具合ですかね。
はい、
はいはい、まあ今回基本的にその新しいものを中心に、伺いたいことは伺えたかなと思うんですけれども、
はい、
特に何か宣伝し忘れたことですとか言い忘れたことですか、あるいはこれを聞いている人に何かしら、一言あればと思うんですが、いかがでしょうか。
そうですね、宣伝したいことは拡大読書機がとても値上がりしてしまいました。
あ、そうですね、
はいはい、ものすごく売り行き落ちてしまいました。あ、なるべく頑張って円高になったら安くするので買ってください。
そうですね、まあ、でも拡大読書機とかも本当に上がっちゃうけども、はい、そのニーズがあるっていうことを伝えていかないと、その補助とかもの額も変わったりしないと思いますので ね、
そうですね、
やっぱり欲しいっていうことを意思表示はもっと皆さんすればいいかなっていう気はしますね。
はい、一つ情報として、私の方で全国の自治体の給付金額の上限金額のデータベースを持っているので、欲しい人は旗の間で連絡ください。
おお、それはなかなか、
はい、多分これは皆さんで共有していった方が、全体をね盛り上げるにもいいことだと思うので、
はい、はい、わかりました、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
ここまで日本テレソフトの畑野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。はい、ということでここまで日本テレソフトの畑野さんへのインタビューの模様をお送りしましたけれども、開発中の、聖火ミニと同じ筐体になる予定のアンドロイドが入った端末っていうのが、まあ、ちょっと、興味深かったですけども、ハードウェア的には。であとは、まあこれポッドキャストでも2年ぐらい前かなお送りしてますけれども、Windows PC と展示ディスプレイを一体型にしたものっていうやつの行く末がどうなったかっていうのが分かったのも、個人的には、ちょっとまあ良かったなっていうか残念だったなっていうのもあるんですけれども、というようなことを思いました。高橋さんいかがですか。
はい、ブースに今度お話には出てこなかったんですけれども、ブースに展示されていたものの一つでバーサスレイトっていう全く電池とか使わない面白い、なんて言うんでしょうね、 展示機みたいなものがあってですね、表から触るとなんか懐中定規の厚ぼったいやつみたいなんですけど、なんと展示を打つと裏側に点々が出てくるっていう、あの4行ぐらいかな。それで、展示定規 の、 あの 裏返すと上下になんかボタンがついていて、そのボタンを押すと上の2行分と下の2行分みたいな感じで点が消える。一番上と一番下はそれぞれ一番上のボタンと下のボタンを押すと消えるんですけど、2行目3行目のを消すには両方のボタンを上下のボタンを一緒に押すとかおっしゃってましたけど、まあ、あの決してそのすごい細い 1個だけ消すとか1点だけ消すとかそういうことはなかなかしづらそうなので、まあ、小回りの効くものではないですけど、ちょっとしたメモを取ったりとか、なんか誰かと秘密でメモのやり取りをしたりとか、そういうと楽しいことに使えそうなちょっとおもちゃみたいな。
中学生の教室とかにあったら、うん、なんか授業中ずっと回ってそうですよね。
絶対回っちゃいますね。そうそう、であんまりあの展示みたいになんかコツコツ音もしなさそうだし、
確かに
っていうすごい楽しい機種も展示されていて、私は個人的にはそれがとても印象に残りました。
でもあれ消した時にバラバラとか音しないのかな。
ちょっとなんかカシャッとかして、神経質になってる先生の耳にはすぐに届いてしまうかもしれない
です、
うん、
ですよね。でも気づかれるのは気づかれるレベルで使えそうですね、子供たちは。
なんかそう、絶対そうそう、大人もですけど子供たちに受けそうなとても楽しい機械、うん、とても楽しいガジェットでした、
うん。まあ、あとね、テストフトさんは拡大読書機関係もやられてて、まあ、やはり、新しいものも出てきてるってことで、なかなか常に動きがある分野なんだなっていうので、それはそれで興味深く、話を聞きました。はい、ということで今回は日本テレソフト鳩野さんへのインタビューの模様をお送りしました。サイトワールド2024特集、また次回です。さよなら。
障害者 ICT ネットワークが送る